生誕80周年記念、そして発足30周年記念、また今日サイバー様に初めて出会う方々のご縁を記念いたしまして、心からお祝いとお喜びを申し上げます。本日おめでとうございます。空よりも高く、海よりも深く、そして大地よりも広く、無限の存在であられる尊神さってサイババ様は、皆様にご紹介をする使命でございますが、私にはそのような知恵も能力もございませんが、お許しをいただきまして、謙虚に自分や家族で体験したお話を少しばかりさせていただきます。大変お疲れのところでございますが、耳をお借りしたいと思うんですが、どうぞよろしくお願いいたします。先ほど、インド大使のお話にもありましたんですが、サイババ様をご紹介するなら、主イエス、あるいは、お釈迦様に例えられ、人類の守護神、慈愛の化身、そして心身の病を取り除く偉大な、そして神聖な存在であられます。ババ様は善の善知、そして偏在の性質を持っております。私が初めて、南インドのサイババ様のアシュラムに行きましたときには、推薦状も紹介状もなく、大勢の方と一緒に朝早くから、なんと、朝1時半から並ぶそうでございまして、最近は少し良くなったそうなんです。広くなりました。大勢の方と一緒に朝早くから行列に並んで、サイババ様は本当に神様なのか、本物なのか、どうなのかと確かめたいと、まあ、このような、あの疑いというか願いを持って、インドへ参ったわけでございますけど、そうしたら約1万人の中でずっとまっすぐ私の方に歩かれまして、なんとなく、まあ、インド行った方も、体験しておられるかと思うんですが、近づくとドキドキし始めるんですね。まあやっぱり日頃悪いことをちゃんと素直にそれをやっぱ反省しておるんでございますけども、とにかくドキドキしながら、もし本物でしたらどうしようかというようなですね、まあ心構えを持って一応行ったわけでございますけども、ところでその25メーターぐらいの離れたところにはですね、あのお見えになったらですね、何をしておられるかと見ましたらですね、まずテレビにもあったんですが、人々から手紙を受け取ったりとか、話をかけたりとか、そしてこう不思議にですね、こう手をぐるぐるぐる回すとですね、まあなんかその神聖な灰って言ってビブーティが出てくるんですね。まあ、ひょっとしたら何か隠してるんではないかというように、まあ思う方もおりましたんでございますけれども、まあやはり当然なことながら、人間の姿している神というのはですね、あり得るんでしょうかというようなですね、ずっと疑いを持って、何を過ぎするのかと見ておりましたら、私の方にですね、ゆっくりと、そして目が合いました。私の方に向きまして、そして何をするかと言いましたらですね、まっすぐ目を見られたんですね。怖くなりました。何をするのかと、本で読んでたら、まあ天を地にとか地を天に変えるとか言ったの、自分がどうなるのかと。そうしましたらですね、前に来られて何を言うかというとですね、途端にですね、このようにおっしゃいましたんですね、あなたは日本から来た平さんですねと。これはそしてですね、歩兵まで先へと歩いていきましたんですが、どうして私の名前を知ってるのかと、どうして私が日本から来たのかと不思議に思いました。まあこのようなみんなからですね、同じ話を私聞き始めたんですね。どうしてその馬場様はね、こんなことを知ってるんですかと。でみんなから同じ答えが来まして、馬場様は知らないものありませんと。その次には何を言うかというと、知らないものありませんまで分かるんですが、その次には全てのことをご存知であると、善能であると、善知であると、偏在であると言われましてですね、まさかそんな人いるのかと。 まあ、それを聞いて、もしかしたら、サイバーバー様は本物かもしれません、と思い始めました。以来、27年間経ちまして、今度は本物ですよ、ということを、まあ、皆さんにお伝えしようと、いう30周年記念を、今日、祝う折にはですね、まあ、私にとっては、家族にとっては、神そのものが、天に、天から地にですね、まあ、現れたことを、心から、親しくしている日頃の皆さんにですね、お伝えしたいと。ぜひとも、テレビや、ラジオや、あるいは、インドまで行けるご縁があれば、一回、見ることだけによってですね、何かそれを代々のですね、罪が、抹消される。代々の、現れるときにですね、その現象が起きると。まあ、このように、一回、5000年に一回、2000年に一回という、人類が体験する現象であるというように、まあ、聞きましたんですが。まあ、このように、馬場様に出会うと、人々が、まあ、大きな変化を迎えて、そして、よりその高いレベル、そしてよりその尊い人生の生き方を、まあ、迎えることが、数多くの人が、まあ、世界中にですね、それを体験しておられるわけでございまして。まあ、次には先ほど申し上げたんですが、すべてを知っておられると。全能であるかと。これは、馬場様を、学習しておられる方がよくご存知かと思うんですが、偉大な学者が世界中から集まるときに、様々な、世界会議が行われるときにですね、全く私どもがですね、科学であろうが、数学であろうが、それから技術であろうが、あるいは美術であろうが、なんとですね、知らない学問がありません。どうして馬場様がこんなことを学校にも行っておらずに、中学校を中退してですね、知っておられるんですかと。ということをですね、まあ、よくその聞いてみましたところですね、結局、その、絶えず、イエス様ではありませんけども、お釈迦様ではありませんけども、絶えず、身近なところに、その知識が宇宙の中にあるわけですね。ご自分の意思によってですね、その特殊な学問が、まだ人類に知られてないものが、まあ、たくさんあるわけですが、それをその場で、まあ、ご講話なり、あるいはその人、関係者にですね、まあ、お話をなさると。まあ、そのような、その無限の、知識から適宜に適正にですね、その部分を自ら、自分の意思でですね、拾い上げて、そしてその人類に教えることが、まあ、できると。まあ、そのような、学者様から見るとですね、まあ、馬場様はその英知の灯火であると、あるいは英知の化身として、まあ、位置づけられている存在でございまして。まあ、馬場様の話をいたしますと、いくら時間があっても足りませんが、あと一つのことだけご紹介してですね、お話を終わりにしたいと思うんでございますけども、まあ、何よりもその印象的、あるいは感動的なのはですね、つまりその馬場様のその普遍的で寛大な性質でありますけれども、これはどの宗教であっても、あるいはどのような宗派、どのような教師や名人であろうが、それは馬場様は構いませんと。先ほど大使もおっしゃってましたんですが、神は一つであると。私に崇める必要はありませんと。サイババの写真を祀る必要はありませんと。どなたにお祈りを捧げてもそれは私に届くと。まあ、これを聞いてですね、安心する方もいれば、むしろその逆のこともあるんですが、まあ、それは私自身が目の前に体験したんですが、結婚しまして、馬場様のところですね、まあ、普段非常にこう罪を多く起こしているものですから、ひょっとしたらその結婚の祝いに呼んでくれないんではないかと、もうずっとですね、祈り続けておりましたところ、運よく呼んでくれまして、そうしましたら、その部屋に、まあ他国の方も大勢いらっしゃったんでございますけども、この部屋に仏教の方いませんかと聞かれたわけですね。そしたら誰も手を挙げませんでしたんですね。そうしましたら2回目仏教の方いませんかと、いやいませんと。そしたら、妻の方にですね、あなたは両親がずっと代々仏教ですと、サイババじゃありませんよと、あなた何をするかと言いますと、手を回しましてですね、この結婚式の記念にですね、お釈迦様のペンダントを自ら物質化をいたしまして、それを首に結婚のお祝いとしてかけたわけです。 母よりも父よりも親しく主であるその神だという言葉があるわけですが、結局、結婚式というのはですね、仏教であるべきだと、サイババのところに来るわけではないんだと。そのような物質化現象をなぜできるかという、それは太陽を見ますとですね、太陽はなぜ太陽だというのか、火があるからお日様というと、神の力を持っている方はやはり神様と言いました。無限の存在であるがために、宇宙全体にあるその五大元素を自ら支配し、それを物質化し非物質化ができるわけなんです。したがって周りにあるものをの中からそのご自身の愛守りを表現するために、それを物質化しましてですね、そしてまた非物質化ができるわけですが、まあ、私たちにはこのようなことがですね、特にインドの方についてもそういうことはベーダの中にも書いてございますけど、また最近の西洋科学にもあるんですが、そういうことは十分学問としては可能なんですが、しかしそこまでその精神がその魂が優れてですね、できるものであるかどうかということは、そのまあ個人によるわけでございます。従いまして馬場様にそのようなですね、宗教宗派派閥を超えて、ご自身の御言葉を一つご紹介いたしますが、国は多く、地球は一つと、そして星は多く、空が一つと、生き物は多いが呼吸は一つと、そして装飾品が多いが黄金は一つと、最後には宗教は多いが神は一つだと、まあ、そのようなことを宗教宗派を超えて、大使の言葉にもございましたんですが、ありとあらゆる民族の多文化が吸収したこのインド大陸の中にですね、このような存在が今現在生きているわけでございました。あと、もう一つ話をお達しいたしますと、やはり馬場様は何よりも、この世界平和と、しかしインターネットを打ちますと世界平和を訴えるものはたくさんあります。数えきれないほど団体があるんですが、少し実態を見ますとですね、まあ、我々日本国内においては平和がこの60周年今度迎えるわけなんですが、一方世界のありとあらゆるところにまだ非常に不満が残っております。特にこの150年間を見ますと、まあ、人類が体験していない戦争、対立があったわけですよ。どうしたら世界平和に至るかということについて、ご自身の言葉ではこのようにおっしゃっています。ハートに正義があれば、人格に美しさが生まれますと。そして人格に美しさがあれば、家庭に調和が生まれますと。で、家庭に調和があれば、国家に秩序が生まれますと。最後には国家に秩序があれば世界に平和が生まれますと、まあ、そのような言葉をおっしゃっておりますと。しかしそのようなことを哲学的に主張しても実際には可能なんでしょうかと。やはりその哲学の実践から、自己の体験が非常に大事なんですね。哲学ってあくまでも哲学でございまして、これ体験しないことには一つの学問に過ぎないんですが、ですからこの世に降臨されてお生まれになって、まあ、人類はそこへ世界中から行ってそれを体験しておるわけでございますけれども、やはりその哲学の信念につながる自分自身の、まあ、体験が大事ではないかと、まあ、そのようなものからやはりこう体験すること、その体験から生まれてくるこの信念の部分が生まれてくるわけ、やはり哲学や主張やその人の振る舞いによる、まあ、試すことができるわけなんですけども、馬場様は My life is my message とおっしゃいますと、まあ、私の振る舞いが私の人生であるとそのようにおっしゃっておりますが、果たして私たちのですね、ライフが誰のメッセージなのかと、自分のライフに誰のメッセージがありましたか、自分に正しい人生送っていらっしゃいますでしょうかと迷っておりますよね。左が正しいか、右が正しいか、まっすぐが正しいか、一歩下がるのか前行くのか、そういう時こそ やはりこのような偉大な存在を、まあ、知ると。で、それに対してどのようなことをおっしゃっておりますかと。馬場様の言葉を最後にご紹介して終わりにしたいと思っていますけども。Life is a challenge meeted と。人生は挑戦である。向かいなさいと。そして Life is love. Enjoy it と。人生は愛です。楽しみなさいと。そして最後には人生は夢ですと。実現しなさいと。Life is a dream. Realize it。そして最後には、Life is a game. Play it. 人生は勝負ですと。頑張りなさいと。どうもご清聴ありがとうございました。